毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ始まりました、放課後ラジオの時間です。担当の戸川隆です。この時間はスタジオに高校生をお迎えして学校の様子などお話を聞く時間となっております。今日はですね、スタジオに有馬高校から3名の方にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では改めて、自己紹介、お名前からご紹介ください。
はい、村田葵と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
堀田瑞希と申します。お願いします。
お願いします。
岡田美音と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。スタジオに、村田葵さん、そして堀田瑞希さん、岡田美音さん、お越しいただいております。皆さんは有馬高校何年生ですか？
高校3年生です。
3年生で、はい、うん、今日は普通に学校あったのかな？
はい、ありました。
そうなんですね。ちょっと1日を振り返ってもらってですね、村田さん、今日1日なんか印象に残っていること、なんか嬉しかったことありましたか？
今日1日、小論文の授業を取っていまして、うん、はい、毎週月曜日に2時間あるのですけど、うん、自分は文章を考えるのがとても苦手で、はい、その授業を取ったので毎回苦戦しながらやっていますそういうイメージ、そういう感じです。
苦手なのに取ってしまった
まあ将来役に立つために、さすがにちゃんと身につけなきゃいけないなと思って取りました。
偉いですね
いや、そうなんです
だけども、将来のために取っとこうと、は
いはい、まあそうですね、
かなり苦戦してる、
はい、苦戦します
そうですか、はい、なるほど。堀田さんは今日はどんな一日でしたか？
今日は、うん、1,2 時間目に音楽理論っていうのを取ってまして、うん、
音楽理論、はい、はい、
自分自身音楽が好きで、そこの授業で、うん、まあ、後々なんですけど、はい、作曲の勉強をしたりだとか、そういうのをするので、はい、今からすごい楽しみにしてます。
そうなんですね、はい、基本的には座学なんですか？
あ、座学です。はい、
どんな勉強したの今日は？
今日はコードネーム、うん、
コードネーム、
何Cm7 とか Cm7 とか、ね、はい、そういうコードネームと和音についてを勉強しました。
なるほど、なかなか難しそうですね、うん、
結構難しいです。
難しかった、はい、そうですか。なるほど。岡田さんは今日はどんな一日ですか？
私も小論文の授業を取っていて、うん、はい、で今日のお題、うん、が、うん、有馬高校の特色と、はい、自分の長所、うん、なんですけど、それがすごい難しくて、
はい、意外と難しいですねこういうのね
全員結構苦戦してたなっていうイメージでした。
そうなんですね。有馬高校の特色はどんな感じに書いたんですか？
総合学科なので、うん、取りたい授業を取ったり、うん、その受験で使う科目とか、うん、はい、とか取れたりするところ。
あ、そこが、まあ、特色があるかなと、はい、なるほど。長所はなんて？
長所は、うん、ちょっとまだ考えてる途中です
その時間で完成させなくても、
あ、そうです、1週間時間があります。
あ、1週間ですね。あ、それはまあまあ良かったですね、いろいろ考えられますね村田さんも同じお題だったんですか？
あ、そうですね。
お、どんな特色を書いたんですか？
自分は岡田さんと同じように、うん、選択授業があるので、うんうん、将来自分が、うん、自分の将来の夢に関連づけるような授業を取れるっていうのに対して書きました。
なるほど。将来、まあ、こういうのやりたいなっていうのを、その前に学べるのがいろいろ選択があるので。
ああ、そうです。
そうなんですね、はい、で今日お越しいただいたのはそういう流れになるのかな。うん、授業の名前をちょっとご紹介いただけますか？
子どもの表現活動っていう授業で来ました、
はい、子どもの表現活動、はい、具体的にはどういったことをする授業になるんですか？
この前授業をやった時には、はい、実際に幼児と同じ立場として、うん、新聞を使ったりして遊んだりしました、
はい、お、新聞を使った遊びを幼児の皆、はい、幼児って何歳ぐらい？
4、5歳くらいですね。
4、5歳で、はい、どんな遊びをしたんですか？
はい、一人一人発表だったんですけど、うん、はい、私は新聞紙を破いて丸めて玉入れをしました、
うんうん、なるほど。じゃ結構こう破る作業も、
あ、そうです、
ま、楽しいし、はい、普段あまりしないもんね
楽しかった
そうなんですね。皆さんそうやって違う遊びをされたんですか？
はい、しました。
堀田さんはどんな遊びを？
また新聞を破いてもらって、はい、でそれをあの落ち葉に見立ってて、でみんなに忍者になってもらって教室を一周回るうちにその敵に見つからないようにその落ち葉を上に投げてその下に隠れようみたいな遊びをしました。
ちょっと冒険心を
感じる。
そうですね、村田さんはどんな遊びを？
自分はまだあの時間がなくて発表しきれてなかったんですけど、はい、あの新聞を自分の足元に引いて、うん、はい、じゃんけんで負けたら半分ずつに折っていってバランスを崩したら負けっていうゲームをしようかなと思っていまして、ね、ね、
はい、これはじゃあ今度やってみる。
あ、そういう感じですね、はい、
じゃあテーマは、まあ、新聞を使って何かできたらなという、
はい、はい、そうです。
この、 あの授業には何人ぐらい参加されたんですか、皆さん以外には？
6人やからあと3人います。はい、
で他の3人はどんな遊びをされたのかな？
これも一人はまだできてないんですけど、まだね、はい、一人は、新聞を、その秘密基地みたいに、その机に、その新聞を、周りに貼っつけて、秘密基地を作ったりとか、あと、何だっけ、
あの、輪投げ。
輪投げ？
新聞を絞っていって、
はいはい、ああ、丸めて、
はいはい。椅子の足に輪投げするみたいなのをしました。
面白い。ねえ。じゃ新聞があればこれだけ遊びができるんだっていうのをね、うん、この遊びの内容皆さんが考えたんですか？
そうですね。うん、まあ、あの、ネットで調べたりして、そこから自分たちでどう遊んでいくかみたいなことを考えたりしました。
子供たちの何か感想とか聞きました？
もうなんかお互いが子供になって、うん、お互いが先生になってるので、
なるほど、
あ、もうそうです。もう、あ、楽しいな、これいいなみたいな、お互いが、あ、すごいいいなみたいな感じでした。
いいですね。じゃあ、まあそういったあの子どもの表現活動、はい、他にはどんなことをするんですか？
他にはまだその先生に授業の概要を聞いたくらいなんですけど、はい、去年は、うん、あのまあ、ひたすら泥団子を作り続けたりとか
ひたすら泥団子を作る、
はい、とかあとなんか色水で遊んだりとか、はい、そういうなんか子供の目線に一回戻ってみて、
あ、自分自身
が、自分自身が戻ってみて、はあ、で一回遊んでそこから先、うん、じゃあ これが楽しかったから、うん、じゃあ次こうしたらより子供は楽しむよねみたいな、そういう発展につなげていくような授業です。
皆さんお子さんの時はどんな遊びしてたんですか？村田さんはどう？
自分はよく外遊びをしてて、
うん、外遊びをしてた、
はい、鬼ごっことか、うん、竹馬とかをしたりしてました。
竹馬もしてたんですか？
はい、
じゃあ基本的に外で遊ぶ。
はい、そうですね。
そうなんですね。堀田さんはどんな遊びを？
自分も鬼ごっことか、あと海賊ごっことか。
海賊ごっこっていうのはどんな遊び？
なんか幼稚園の遊具で、はい、なんかあの、はい、船みたいな遊具があったの で、
ああ、いいですね、
でそれのさらに上に望遠鏡みたいな覗き穴みたいなのもあったんで、はい、それであの街を見渡して あそこに敵がいるぞとか
見立ててね、
はい、見立ててやったりとか、はい、あとは木登りが一番好きでした。
木登り
木登りが一番
木登り、はい、普通にあの円に生えてる木とかですか？
じゃなくてその家の近所にある公園で登ってみたりとか。
結構自然な。
あ、そうですね、はい、
怒られたりしなかったですか、木登りして？
別に特に何も
大丈夫
、はい、
登りやすい木とかあるんですか？
あ、めっちゃあります。
どんな木が登りやすいの？
とりあえず一番最初に自分の足がかけれる場所が、
あ、なるほどね、
低ければ低いほど、はいはい、そのさらにもあとは腕力だけなので
腕力で登っていく、
はい、もう腕力で。
どれぐらい登るんですか、木登りって？
でももうてっぺんまで登った
りします。すごいね。
もう枝が折れるか折れへんかくらいのところまで、あのもう今はちょっと体重があれなんで、
いやいや、
あれなんですけど、ちっちゃい頃とかは、
まあね、軽いからね、
軽いんで、そう登れるとこまでみたいな。
まあまあね、あんまり登るとね怪我するもんね、危ないですから、はい、そうなんだ。岡田さんはどんな遊びしてました、子供の時？
私はおままごととか、うん、そのリカちゃん遊び、プリキュアごっことか。
あ、室内で遊べるものが主に、はい、みんな三人三様ですね、でも今のお子さんもその好きな遊びとかあるんでしょうね。
うん、
今どんな遊びが人気なんでしょうね。
なんかその交流した時に話したりしたのは、はい、やっぱり虫取りとか、
虫取り、
虫取りとか、あとはなんか、 あのお母さんと一緒に電車を 見に行ったりとかみたいな、
ね、好きね、
はいはい、あとはポケモンとか、
ポケモン、ね、
結構ポケモン人気やった、
ポケモンが多かったです。
皆さんの時はポケモンはありました？
いや、あったけど
通らなかった
です。あんまり興味なかった
全然なかった。ああそうなんだ、はい、いろいろですね、じゃあね、はい、まあ、皆さんそれで外で遊んだり木登ったりね、プリキュアとかポケモン通らなかった、
はい、
でも今のお子さんにもまあ人気の共通するやっぱ自然で遊ぶっていうのもね、虫取りがこれ男の子女の子どっちも、
男の子は自分聞きましたけど、まあ、女の子とはちょっと触れ合わなかったので、
うん、まだ、
は
い、そういう機会なかったですね。
あんまなかったです。
男の子は虫取り好きですもんね、
はい、
皆さん虫はどうですか？
今は無理やけど、昔は弟たちと一緒にあーって撮ったりしてました。
クモとかじゃなかったら、まあ触れはします。頑張って、すご
い。そう、あの触れないのは、
クモとかカメムシとか、みんなが嫌いな部類の虫は大体無理ですね。で
バッタとかは大丈夫？
あ、いけます。
子供ね、バッタ、カマキリ好きですもんね、
はい、あの自分も家にあの飼ってた時があるんで。
あ、そうなんだ、
は
い、まあ、じゃあまあ大丈夫なんですね、はい、で堀田さん、弟さんが虫
は
好きだったから、
はい、はい、幼稚園とかそれこそ小学生までですけど、
今触れないのいます？
もうでも基本的に無理です、ね、あ、小学校の理科の授業で、はい、その虫の生態を見てからちょっと気持ち悪いと思って
、はい、そっか。岡田さんはどう？虫。
私はカナヘビが触れなくなりました。
トカゲみたいな。
あ、そうです、う
ん、あんまりあれ得意な子もね、掴むの難しいし、あれは。
ちょっと
昔は可愛かった。
昔小1部ぐらいまでは可愛かったんですけど、うん、ちょっと小3ぐらいで、うん、ああちょっと
そう、お別れの時やってきました
ね、はい、
他の虫はバッタとかセミとかトンボとか。
あ、でもセミはちょっと、
セミはダメ、
はい、ぶつかってくるのが苦手です。
ね、途中あの、ね、あのひっくり返っててもね、実は生きてたとかね、
はい、
セミファイナルとかセミアルとかね。そう、あれ私も苦手なんで、そば通るときはもうそーっと通りますけどね。そっか、でも子供って虫好きなのでね、そういう試練がいずれやってくると思いますけど、ぜひ頑張って乗り切って。この授業をまあ3年生で取るということは、それまでになんかこう選択があったんですか？ 1 年、2年で。
まあ、そうですね、うん、あの、2年生の時に、はい、その保育基礎っていうのを取ってから、で、3年生で、はい、その、保育基礎からその延長でやりたい人は保育実践を取って、うん、
はい、
さらにその保育実践を取ってもっと子どものことが知りたいっていう人が子どもの表現活動を取ってます。
そういう流れなんですね、
はい、
じゃあ最初にまあそれがあったということで、なぜこの科目を村田さんは選んだんですか？
自分がその科目を選んだ時に子どもと触れ合ったりするのが好きだったので、うんうん、あの取ってみようかなと思って取りました、うん、
実際やってみていかがですか？これまで、
うん、あんまり、うん、子供と触れ合うことがなかったんで、うん、そういう実践の場が設けられてるんで、うん、とても、ね、楽しいなと思ってます。
貴重な体験もできるということですね、
はい、そうですね。
堀田さんはどういう思いで選んだんですか？
もともと保育士を目指そうと思っていたので、うんうん、その保育士になるんやったらもう、うん、その保育士としてその必要なスキルだったりとか、うん、あと検定を受けれたりするので、なので、あ、じゃあもう高校生のうちに取れるもんは取っとこうっていう感じで、うん、そう選びました。
どんな検定が受けられるんですか？
例えば、言語表現活動っていうのがあって、はい、これはあの絵本だったりとか、うん、紙芝居だったりとかを読み聞かせするっていうものがあったりとか、うん、造形表現活動っていうのがあって、これは折り紙を折って、
あ
の、
そういう
ことですね、課題とあの自由課題でその折り紙を折ったりとか貼り絵をしたりとか、
ね、
計4つ あの検定があって、
はい、
で今度受けますみんな、
はい、何受けるんですか？
全員で受けるのはその言語表現活動の、2級と
2級
準1級を受けます、
はい、場所はどこであるんですか？
そのまま学
校で受けられる、ね、あ、はい、じゃあ、まあ、あのいつもの学校なので、うん、ちょっとリラックスしてできますね、
はい、
そうなんですね。岡田さんはなぜこの科目を選んだんですか？
私は、幼児教育とか、うん、初等教育を大学で学びたいなと思っているので、うん、高校生のうちからこう、はい、学んでそれを大学でつなげられたらなと思って選びました、
うん、そうなんですね。皆さんこうイメージがあってこの道ね進んでるんですね、はい、で実際にこう実習に行ったりとか、はい、なんかこう意外な動きするとか発見とかありました？実習行ってみて。
なるほど。でも目線が低いから
子供のね、
はいはい、なんで自分たちがその気づかない、
うん、
こうあこんな葉っぱ落ちてたとかこんな虫さんいるとかいうのを
う、ね、
報告してくれるんですごい可愛い
なるほど一個一個言ってくれるんですね、はい、村田さんは何か発見とかありました？
あのもう自分あの私たちはもう高校生なんでそういったあの幼稚園児からの立場からの目線がわからないんであの入りとかも今とはだいぶ違うんで、さっき私たちが、うん、興味なかったポケモンとかも、今の幼稚園児では、なんか流行ってるとかあるんで、そういった、流行りとかの違いもあって面白いなと思いました、
ね。なるほど。そこでまた教えられたりね、
はい、
そのもんね。そうですね。岡田さんはいかがですか？
やっぱり、その、子供と関わる仕事って大変っていうのは、すごい、うんうん、なんか調べたりしてても分かってたんですけど、実際見たら、もう予想以上にこう、一人一人、こう喋ったりとか、もうどっか行ったりとかで、
自由ですからね。
先生って大変なんだなと思いました。はい、
やっぱりね、一人一人見とかないとね、あっちこっち行きますもんね。はい、皆さんお子さんの時は、こう、園の中、教室はじっといた方ですか？
いやもう全然
あら堀田さんはすぐ外に行った、は
い、外っていうかもうひたすら扉の前に立って遊んだり、
うん、どういう思いがあったんですかねその時。
いやもうなんか友達と遊んでてテンション上がったら走り回ってるみたいなな かなかやんちゃでした。
やんちゃなお子さん。村田さんどんなお子さんでした？
自分は結構こう何も考えずに無鉄砲に動くタイプだったんで、ね、あの走ったりしてよく怪我したり、
あの
やっちゃいけないのはわかるんですけど、やりたくなる好奇心でやっちゃうっていうことはありました。
好奇心が勝っちゃうから。
好奇心が勝ってやっちゃうってことありました。
はい、よく怒られた先生に。
まあ怒られはしましたね。はい、
岡田さんはどうでしたか？
私は、あまり運動神経が良くない方なので、うん、すごい中で遊ぶことが多くて、
はい、
絵本とかずっと見てるだけでした。
はい、本読むの好き？
あ、好きです。
今でもやっぱり。
あ、はい、
あ、そうなんですね。その頃の経験って今にはやっぱりね、つながってくるから、はい、どうお子さんと接するかが、その子の将来にまた。
ああ、難しい。
そこまで考えなくていいんですけどね。でもいい思い出になりますから。私はひたすら落とし穴を掘ってました。砂場に。じゃあいろんなお子さんと出会いがあって楽しいですね。
はい、
そうですか。今後の予定って何か決まってることってあるんですか？
今後の予定。
うん。
予定は。
2学期に
。
あ、2学期に、はい、その幼稚園の子とか、うん、保育園の子とかとまた交流したりとか、
うんね、
はい。
これは園に行って来てくれて、
園に行ったり来てもらったりっていう、
両方あるんですね。
はい、両方あります。
実際園に行ってね、また交流すると違いますもんね。そうですか。まあこれからね、3年生いろいろ忙しくなると思いますけど、3年生のうちにこうやっておきたいこととか何か目標とかありますか、村田さんは？
自分は、まあ、この子どもの表現活動では、うん、まだ2年でしか知らなかった以上の3年で、さらに細かい分野なんで、はい、そういう、もっと関わりを増やして、うん、2年の時の経験を生かして、子どもの関わり方をもっと具体的にっていうか、
うん
もっと違った方法でも関わりたいなとは思ってます、
ね、じゃあこれからいろんな経験またね、はい、詰めそうですね、はい、堀田さんはどうですか？
自分はもう保育の道を選ばないっていう風に進路決めたんですけど、うんうんうん、その子供の、その、うん、 心理とか、はい、そういうあの何学んだことを活かせるような職業ではあるので、うん、もう思う存分学んで、うん、取れるもんは取って、
あ、これから3年
生、はい、これから取って、あ、まあ、次に活かせるようにはしたいなって思ってます、
岡田さんはいかがですか、目標とかありますか、
検定を頑張りたくて、はい、絶対受かりたいなと思ってるのと、うん、あとはそのこの授業で学んだことを探究の時間とかにも活かしたいなと思ってます、
は
い、
あ、探究はどんなことをされてるんですか今。
探究は、子どもの外遊びの時間を増やすにはどういう環境がいるかなっていうことを2年生から探究してます、
ある程度あれで見えてきましたか、こう結論というか。
あ、結構進んできました。
あ、そうなんですね、はい、どうしたら増えるんですかね。
すごい難しいことなんですけど、はいはい、その今はやっぱり習い事とか放課後がすごい制限されている子どもが多いので、はい、やっぱりその学校にいる時間の中でもっと外遊びできる時間を作れたらなっていうことで、うんうん、なんかアンケート取ったりとかして、うん、
実際に、
はい、
どんな答え、それ小学生に、
小学生に、
どんな答えがあったんですか。
どんな遊びが好きかとかでは、サッカーとかドッジボールとか、そういう集団遊びが多くて、で、授業内に外遊びの時間を取ったら嬉しいかっていう質問では、結構嬉しいっていう声が多くて、もう4年生は全員とかでしたね。
ちょっと授業難しくなってくるからね、遊びたい。じゃあそういうの探求されてるんですね、はい、これは皆さん違うそれぞれ探求されてるんですか。
違います。
堀田さんはどんなテーマをされてるんですか。
自分は、SNS の誹謗中傷を、
今社会問題になってますね、
はい、の被害を減らすにはっていう、ちょっと結構難しい分野に踏み込んでいて、はい、あんまりそう進んではないんですけど、ただ最近やっとこれが切り口かなみたいなのは、はい、そう見つけれたりとかして、ちょっとこれからまた頑張っていこうかなと思ってま す、
ね、
はい、
どうしたらそう防げるんですかね。
答えはないんですけど、やっぱその一番最初にやるのはやっぱ、その被害者の方からその誹謗中傷の言葉を見えないようにするのがまず最優先かなみたいな感じで思っているので、それを除外できるようなアプリを作るのはどうかなとか思ってます。
はい、ね、まあ、AI が、ね、進んでますからね、はい、まあ、使い方のルールとかもね、きちんとね、最初が肝心ですけど、なるほど、難しいテーマというそうです。村田さんはどんな探求を。
自分も堀田さんと同じような感じで、SNS の誹謗中傷で、誹謗中傷してる人の心理について、
過去側ね、
はい、あの、もともとは、あの、同じ、あの、誹謗中傷の対策とかだったんですけど、あの、また違ったものしたいなと思って、心理とかにしました、
うん、は
い。
なぜ書くんだろうってね。
そうですね。
なんか見えてきましたか、そのあたり。
あ、一応、見えてはきたんですけど、そっからどういった対策を取るかっていうのが考えるのが難しくて、今試行錯誤してます。あ、
そうなんですね、はい、もちろん書かれた方はね、辛いしんどいですからね、書く方も何かしら問題が、ね、あるかもしれませんのでね、そこがこうフォローできたらね、いいですね。皆さんそれぞれ難しいテーマに取り込んで、あの、いつまでにこれは仕上げるんですか、探究は。
でもなんか苦学期期末とか3学期始めとか、卒業する直前くらいまでちょっとあるので。
なるほど、はい、じゃあこれから時間かけて探究していくということですね、はい、一人一人違うテーマでされてるんですか皆さん。
そうですね、は
い、どういう形で発表されるんですか。
なんかそのコース別、なんかいろんな4つぐらいその探究にあったコースがあるんですけど、はい、そのコースごとに、うん、あの、まあ、中間発表だったりとかで、その、講義棟っていうのがあったり、はい、でやったりとか、各教室でやったりとか、いろいろ発表の場は年に3、4回くらいあります。
みんなの前で。
いいなと思います、ね、
じゃあぜひねいい発表ねしていただきたいなと思いますね、
はい、
ありました。それでこれからまたね3年生ということで授業も忙しくなると思いますけども、うん、ぜひ頑張っていただきたいと思います、
うん、ありがとうございます。
では最後にですね、皆さんにお聞きしている質問がありまして、将来の夢なんですけれども、さっきねちょっとちらっとね進路がとありましたけど、はい、改めて将来の夢をね最後にお聞きしたいと思いますが、村田さんはいかがですか。
自分はこういった子どもの表現活動の授業を取ってるんですけど、うんうん、はい、ちょっと今違うかなと思っちゃって
他に興味がちょっと出てきた
な。もともと小さい時からあったピアノがあって、うん、
はい、
そこから音楽が好きなので、ちゃんとした明確な、
うん、
進路とかは決まってないんですけど、うんうん、音楽に関わった仕事をしてみたいなとは思ってます。
そうなんですね、
はい、
でもまあ子供もねそこに関わってたらいいし、
うん、
音楽ピアノ長いんですかされてるの。
いやもう今はしてないんですけど、うん、6年間ぐらいはやってました。
そうなんですね、うん、で音楽の道をちょっと今模索中で、
はい、あ、そうですね、
はい、頑張ってくださいね、
はい、ありがとうございます、
はい、堀田さんはいかがですか。
自分は今声優をしたいなって思ってます。
はい、
この子供の表現活動を取って取ろうと思った時は保育士だったんですけど、うん、ただ中学生の時とかに、はい、芸能人に憧れてた時期があって、
はいはいはい、
でやっぱり諦められへんなっていうのがあって、ちょっと親に直談判して、
すごい、
で、はい、で声優もいいよみたいなこと言われたんで、この学んでいるその子供の心理とかも、はい、その声優のキャラクターだったりとかで、
はい、
そこの気持ちも含めてできたらいいなみたいな感じで思ったりはしてます。
じゃあもうそれ向けてちょっと勉強もし始めてるんですか、声優さんに向けて。
はい、そうですね、あんまりまあ、今自分演劇部なんですけど、そこで、はい、演技の仕方だったりとか体の使い方だったりとかを、まあ、部員というか仲間たちと一緒に、はい、考えていったりとかしてます。
研究してるんですね、
はい、
そうですか。じゃあいい声優さんにぜひなってくださいね。
あ、はい、ありがとうございます。
は
い、
岡田さんはいかがですか、将来の夢。
私はこの授業を取った時は、うん、保育士さんとか、うん、あと幼稚園の先生になりたかったんですけど、はい、今はもうちょっと子供とこう会話したいなと思って、はい、うん、小学校の先生の免許を大学で取りたいなと思って。
どんな先生になりたいですか。
やっぱりこう信頼関係を築いていってこう、うん、結構何でも話せるフラットな関係になりたいなと思います。
いいですね、そういう先生ってずっと覚えてますもんね、
はい、
ぜひ頑張ってくださいね。
頑張ります、
はい、では皆さんから最後にですねリクエスト、1曲ずつね最後にお聞きしたいと思いますけれども、村田さんおすすめの曲ありますか。
あ、私は、うん、オフィシャルヒゲダンディズムさんの、うん、エスケープドっていう曲です、うん、
おすすめポイントはどのあたりでしょうか。
基本的にバンドの、うん、ぽい曲で、うん、自分がさっき音楽好きって言ったんで、
うん、でね、
吹奏楽部、中学校の時に吹奏楽やったんですけど、はいはい、トランペットをやっていて、
かっこいい、
トランペットが基本的に、うん、メインに聞こえるんですけど、うん、その目立ったのが目立っているのが好きなのと、うん、サビ部分が励まされるような歌詞なんで、
うん、ね、
はい、なんで好きです。
じゃあちょっとこう疲れてるなとかしんどい時にこの曲聞くと、うん、
はい、
押してくれる背中を。
そうです。
そうなんですね、ありがとうございます。堀田さんはおすすめ曲は何ですか。
リサさんが歌っていらっしゃる、うんうん、ディワーカーっていう曲で、うん、はい、この曲はうん、テレビアニメの、うん、俺だけレベルアップな剣っていうアニメがあるんですけど、うんうん、はい、これのシーズン2のオープニングテーマで、
は
い、主人公がすごくかっこいいんですけど、その主人公のなんかかっこよさとかを歌われてたりとか、楽曲自体もすごいなんていうの、うん、もうかっこいい、めっちゃかっこよくて、うん、かっこいいのが好きなので、
な
すごい、はい、おすすめしたいです。
そうなんですね、ありがとうございます。岡田さんはおすすめ曲なんですか。
おすすめの曲は、うん、HY さんの AM11時っていう曲なんですけど、
は
い、
おすすめポイントはどのあたりでしょうか。
366日っていう映画を見て、うん、はい、うん、その時に流れてた曲で、うん、 なんかこうリズム感がこう、うん、ゆるっとしてて、はい、なんか聞いてて心地いいなっていうのと、あと歌詞があったかくて少し好きです。うん、
ほっとできる一曲なのかな、はい、わかりました。ではこちらのハニー FM ホームページで、Spotify のプレイリストありましたらつけておきますので、ぜひ皆さんもお聞きいただきたいと思います。ということで今日の放課後ラジオは有馬高校から3年生の3名の方にねお越しいただきました。スタジオに村田葵さん、そして堀田瑞希さん、岡田美音さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。